皆さんこんにちは、10月1日第387回の気まぐれラジオです。今日もゲストの方に来ていただいています。体験倉庫架橋という団体、長野県に確かあるんだったよね、藤村さん、代表の藤村さんに来ていただいています。藤村さんこんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、長野県、ごめんなさい。どこだっけ場所。
お城のある松本市で、うん、畑という場所です、うん。波の田んぼと書きます。
はいはい。周りの雰囲気はどんな、松本市っていうと、まさに松本城があるから、街中のイメージがあるんだけども、割と田舎、里山っぽいところにお住まいですか？
はい、そうですね。西の方に、上高地、有名なところでいうと上高地は三倉、はいはい、
うん。
そちらの方に、近い方で、うん、周りは畑や田んぼ、特にスイカが有名でして、私の地域は。熊本と長野が有名って多分、全国の人は思ってる中の長野の有名なのは、私の住んでる畑が。
なるほど。
スイカ畑が多いです、うんうん。
じゃあ夏はいっぱいスイカ食えるんだ。
そこら辺に転がってます。すごい。ゴロゴロゴロゴロ。
持ってきちゃまずいんだろうけどな、さすがに。そうか。その畑でお住まいになっていて、かつ、そこで活動してらっしゃるっていうふうに考えればいいのかな？
はい。はい。メイン、主に活動はこの辺でやっています。
なるほど。具体的に体験倉庫架橋ってちょっと、変わったネーミングなんだけども、どんな活動されてるの？
まず活動の内容からするといくつかあるんですけれども、うん、一つは、自然学校のような活動、うん、子供のキャンプを実際手掛けたり、一日の日帰りの自然体験、ハイキングであったりとか、うん、日帰りのイベントを企画したり、
うんうん、
そういったことを、やっているのが、まあ、全体の3分の1ぐらいです、
うん。
で、もう一つが農業を結構やっておりまして、うん、結構やってるって言うと変ですけど、田んぼをと、畑を、うん、まあ、単位で言うと1兆2世とか、1兆2世とかって言うんですけど、1兆部はやった
の。もう専業農家のレベルじゃない、1兆部って言ったら。
まあ、近年は結構、で、お米を、田んぼでお米を栽培していて、お米農家は比較的1丁2丁は兼業のうちに今最近は。
そう。だけど1丁って言ったらすごいじゃない。へぇ。
で、はい、有機栽培無農薬、除草剤も使わないお米を作って販売を直販でして、直接私のところに、まあ、縁のある人に販売をしたりをするというのが、
なるほど。
お米ですね。
へぇ。
あとは大豆です。
うん。大豆と
大豆は お味噌作りを。はい。で、それもまた人を集めて、まあ最近コロナなのであんまり集めるっていうとちょっとピクッとくるんですけど、うん、基本的にはまあ、何人か、講座というかお味噌作り講座って形でやってます。
なるほど。うん。米作りもその米作り体験みたいなのやってるわけ？
はい。やってます。春には手で田植えを紐を張って、うん、せーのって植えて、はいはい、で、その秋前の間に草取りとかも何人か来て一緒にこういうふうにやって草を取ったりしないと米は実らないですよってやりながら、今の時期、まさにザ今の時期なんですが、うん、稲刈り、釜で買って、
うん、
で、ハゼかけって言って干すんですよね、天日干しを、
はい、
洗濯物のように干す、はい、で、そこまでやった上で最後にその干して乾いたら脱穀、これはまあ機械を使うときもあるし、あとは昔ながらの足踏みのぐるぐる回すやつを使って、うんうん、まさに体験っていうのをセットでやる農業体験っていうのも、手掛けてもおります。
うん。ちょっとさ、まさかその、一丁部全部手植えしてるわけじゃないよね。
そうですね。一丁部全部手植えするとちょっと大変ですね。
そうだよね。よかった。
15% ぐらいですかね。一旦5世とかそんな感じです。手植えで田植えっていう。
体験教室で子供たちと一緒にとかっていうわけね。
はい、
なるほど、ね。
はい。あとは、地元の保育園とか小学校が、はいはい、やってきて、やりましょうって。じゃあ、ここはその部分です。
うん。三分の一キャンプとかやって、で、三分の一がそういう農業？
農業関係ですね。うん、はい。
あとの三分の一は？
で、残り三分の一は、いくつか春といえばあるんですが、 小学校で環境教育の私、プロジェクトウェットやワイルド、プロジェクトラーニングスイートといった、そういった、資格をいくつかファシリテーターを持っていて、それを駆使した、外部講師を
やらせていただいたり。講師業で3分の1。
はい。講師業であったり、あとは、まあ、お金を稼ぐという意味では、お金になるという意味では、委託を受けて、その講師を、企業、まあ、企業さん今まで、ここに3年ないんですけど、地元の企業さんであったり、うん、そう、あと小学校の学校の先生たちの研修をいただいたりとか、縁があっ て、そういうことを合わせると3分の1ぐらいですかね。
なるほど。
まあ、強いて言うと、あとは地域のことは、まあ、お金にならない仕事っていうのもそこの3分の1に入るとは思うんですけども、うん、消防団に入ったりとか、地域の協議会、うん、いわゆる地区の仕事を受けることで、まあ、それがまた声がかかって、子供会育成会がそれによって仕事をくれたいとかってのもあるので、うんうん、まあ、それが3分の1という、ね、そんなイメージになります。はい。
ところでさ、その体験倉庫って、皆さんは、カバーページ見ていただくと分かると思う。体験は普通の体験で、倉は、倉庫の倉じゃなくて、想像の倉で、で、倉庫の子の方は倉庫の子で、架け橋はひらがな。これどういう意味があるの？ネーミング。
はい、私、自然体験活動の業界の、まあ、端くれだとも思ってますが、うん、まあ、それだけに限らず、うん、今の農業も含めた体験活動を、あまねく、さまざまな体験活動を、うん、まあ、倉庫のように自分の中に情報として持つっていう、そのいわゆる一般的な倉庫っていうのが一つなんですが、それにとどまらず、今私の桜井さんに聞かれてお答えしたように、農業のことであったり、子供キャンプとか、そういった自分自身でも体験活動を、企画したり、プロデュースしたりするという、作るという意味も含めた中で倉庫と。で、して、その自分で作ったものやいろんな集めたものを活用して、架け橋になるという。
なるほど。
意味で体験倉庫。大体この倉庫っていう字を普通の倉庫に100人中99人が初め入ってきたりして、行政からの文章がそれになったりしますけど。
なるほどね。
はい、
うん。深いね、なかなか。その架け橋っていうのは、どういうイメージなの？
もちろん、今私は松本畑で、松本で活動はしているので、小さく、例えば地域的に小さいところで松本市内にある A という企業だったり、B という地域団体であったり、C という自然学校のようなところが、じゃあ何か一緒に仕事をしようかっていうのの、こう、つなぎ役になるような架け橋。で、それが、まあ全国に、今、先ほど桜井さんから、まあ、基本的にこの松本畑をベースに仕事はしていますが、うん、年間宮城県であったり、今月も茨城県、うん、名古屋、愛知や、各、全国、全部の地域ではないですが、うん、いくつか全国に出ていって、うん、そこの人とこう、つなぐような仕事も、いくつかさせてもらっています 、
うん。なるほどね。うん。なるほど。その、まあ、全国のことはちょっと置いといて、その、畑で、その、やっている活動って、例えば今、具体的に言うと、その被害の活動なんて言ってたけど、そういうのは、あなたのお家のそばでやってらっしゃるの？
はい、半々で、半分半分ぐらいなんですけども、うん、半分は私の家が、今、畑の、ちょっと、里山に、雰囲気のところに一軒家、うん、昔ながらの一軒家を、うん、まあ、夫婦で借りまして、うん、そこの家に土地がですね、うん、500坪ぐらい、うん、農地なんですけど、うん、まあ、庭として使えるような土地が500坪ぐらいあり、うん、プラス同じぐらいの森がついてきて
すごいね。
もともとこのお家の方が持ってらっしゃった。その森が徒歩ほんと2分ぐらいで行けるので、うん、そこで森の遊び場作りと称して、子供たちいろんな人を集めて、そこで机作ってそこでお茶飲んだりとか、かまど作ってホットケーキ焼いたりとか、テント張ってみて1泊2日のキャンプやってみたりとか。で、被害の活動で言うと、午後、毎週1回やってるんですけども、遊び工房という活動をやっておりまして、うん、地元の小学校の子が中心で、まあ、たまに中学生や、修学児も来ますけども、 毎週水曜日にうちの敷地や森に来て、自然で遊んだり、自然遊びをしたり、まあ、あとテーマ活動、それぞれにあの得意技がある人が、例えば絵が上手な人が来たらみんなで絵描こうとか、あの、クラフト得意な人が来たら、外で、あの、庭、お庭でクラフトやろうとか、あと、うちは動物を飼っていて、ヤギと、鶏とウサギをいまして、その動物たちと一緒に遊ぼうとか、っていうことを週に1回、日帰りの活動でやってます。
うん、いいね。確か、あの、なんか古い古民家とかを買ったっていう話はちらっと覚えがあるんだけど、まあ、そこにそんな森がついてたわけね。
そうなんです。この辺の地域の人が皆さん裏が森というか山になってまして、
なるほど、
その山をあの持ち合うような集落、
うん、
で財産区とはまあ近いところがあると思いますが、でそのうちのまあ一部というかすごくいい位置に森の位置がこのお家の人が所有してたところで、まあ、そっくりそのまま、まあ、もし入ってくれるんだったら、あの、譲るというか、要は、所有権もして、はい、夫婦で所有権を森の一部を持ってます。
なるほどね。すごいね。それで何、あの、ヤギとか鶏も飼ってるというけど、あの、以前お家を買われた時にちらっと、あの、聞いたというか、どっかで読んだのか、少し、お家もカスタマイズしたんだよね。
はい、あの、
リフォーム
カスタマイズ多少、はい、ね、しました。あの、ストーブ、薪ストーブを、まあ、ほとんどが9割方が妻の、あの、意向というか、そういうことが妻の方が得意でして。
え、そうなの？
そうなんですよ。
え、ちょっと意外だな。
そうなんですよ。
ね、ちなみに、あの、奥様は、あの、どこだっけ？松本大学だっけ？
松本大学
の先生だもんね。
教員
で、ね、
教授をしております。
ね、そうなの？じゃあ何？奥さんが大工の棟梁？
そう。
なるほど。
僕はあの作業員というか何でもやあの
作業員、
あの重たいものを運ぶ担当とか、高いところを抑える担当とか。
なるほど。
ノコギリで一生懸命あの。切ってくれっていうものをひたすら体力が続かに切ってるとか。
なるほど。
そういう感じですね。
ちょっと意外だったな。俺はあなたが先頭立って、あの、リフォームしたんだと思ってたけれども、意外な一面を知りました。
はい、そうなんですね。
ね、あの、
実は
奥様とは、あの、日本ジャパンアウトドアリーダーズアワードでお仕事をお手伝いしていただいててね、時々、あの、お話ししたりもしてるんですけど、それは意外な、そうでしたか。でも、あの、そうやって、まあ、不祥不随って言ったらおかしいけど、一緒にやって、あの、実際に、そういう子供たち集めたりだとか、農業やったりだとかしていく中で、あの、今のライフスタイルでいいかなと思ってるのかな、それとも将来、もうちょっとこんな風にしたらいいとかって思ってらっしゃるの？
もちろん今のライフスタイルはとてもあの、まあ今子供が二人いて、まだ小学生なので、うん、親としての、まああの、保護者業というか親業もあるんですけども、うんうん、もちろん、それももちろん5年、10年経てば子供たちも一人で暮らしていくので、まあその頃までにとまでは言うつもりはなく、今、独立屋号をつけて仕事を始めて10年経ったんですが、
うんうん、
あの、先ほども言ったように、まあ、全国に行く仕事も多少増えてきたり、うん、まあ、地域での、役割、仕事も増えてきたり、おかげさまでやっぱやっていけばやっていくほど、いくつも仕事というかやることが増えていくので、これがあの、もうちょっと積み重なって、かつ、まあ、資金的にもうまく回るようにして、
うん、
ゆくゆくは、まあ、人を雇って多少仕事ができるような、うん、あの、組織を作るっていうのが、まあ、架け橋としても目標ではあります。うん、ただ、大きな組織にするつもりはなくて、うん、あの、本当、私を含めて、一人二人、うん、でも、まあ、二三人ぐらいの、あの、うちの、例えばキャンプに、うちのキャンプをずっと来てくれた学生の子たちが、卒業して、巡り巡って、また戻ってくるみたいなぐらいの、
うんうん、
そのくらいの人数で、できるような仕事は、で、かつ、ただその仕事の内容は、全国にまたをかけるような、規模になるように、目指しては
います。なるほど。それは、あの、 まあ、小さな団体で大きな仕事をしようってわけだね。
かっこいい方をする
そうですね。うん、いいじゃない、いいじゃない。そうですか。うん、そっか、もう10年になりますか。
はい、自然体験活動推進協議会、コーンって言いますね、うん。コーンの職員を3年弱ほどさせていただいて、うん、辞めてから10年
過ぎました。早いね。そうですか。もう 10周年記念式典やんなきゃダメじゃん。
そこまでできるほどまだね、大きくないというか、そこまではまだね。
そうですか。じゃあぜひ、20周年記念式典を華々しくやるときには、ご招待いただけるようにな
っていいな。ぜひ、20周年ぐらいになったらもう大体的にできるようなぐらいになっていたいですね。
まあ、その時には僕はあっち行っちゃってるかもしれないけど。そうですか。
まだ大丈夫じゃないですか、
さっきね。でも、とっても、ね、農業一丁日やってるなんてちょっとびっくりしちゃいました。でもすごい素敵だよね。パワフルでいいなと思いました。お話ししててもうすでに時間になってしまいまして、ありがとうございました。打ち合わせの時にも言っていただいたんだけどね、一度お邪魔したいなとは思いますけども、なかなかね、
この状況ですね。
行きますとは言いません。嘘つきになるといけないから。ね、何かあった時には言わせていただきたいなというふうに思ってます。実はそんな遠くないんだけどね。僕の住んでるところからは。ね、ありがとうございました。ぜひ、はい、ね、小さな団体で大きな仕事をしてください。期待しています。
精進いたします。
はい、ありがとうございました。すいません、はい、お忙しいところ、稲刈りの。
ありがとうございました。
忙しい時期にありがとうございました。
お招きいただきまして、はい、ありがとうございました。
というわけで、今日は、長野県松本の、体験倉庫駆け足の、藤村さんにお越しいただきました。いいよね。小さな団体で大きな仕事をしたいって、すごくいいなと思いました。若い人で、藤村さんは、雇えるようになったらっておっしゃってましたけども、若い人で志がある人は、一緒に苦労して食えるようになっていこうと思うような人は、文句を叩いてみるのもいいんじゃないかななんていうふうに僕はちょっと一緒に藤間さんと苦労して小さな団体で大きな仕事をしていくっていうのもいいんじゃないかななんて思いました。もし思いのある人がいたら行ってみたらいかがでしょうか、ね、そういうわけで今日はこれぐらいにしておきましょう。それではまた。